ただいまの時間16時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。質問順3番10番半沢俊貞議員。
はい、10番。
一般質問を許します。半沢議員に質問事項1-1についての1回目の質問を許します。
はい、10番です。続けざまにトイレの話の話に恐縮でありますが、しばらくの間お願いをいたします。まず観光地にふさわしい、トイレということで、何回も何回も前段の議員の住谷君がこの問題を取り上げ、カントまで揃ってもらったというような話で本当に、痛み入るわけでありますけれども、私はその一番先にまず下の方から行こうかなと思ってるんですが、穴沢河川公園、あそこに仮設のトイレがあります。夏になると暑くて、あるいはまたガタガタしたりして誠に見苦しい、ことでありますので、そこから出てくるのがこっぱずかしいような関係で、まあまあ観光地にはふさわしくないんじゃないかなというふうなことで申し上げます。まあ先ほどの答弁の中で、ゴミを捨てる人がいると、トイレにゴミを捨てる人がいる、だから詰まる、したがってそれにまあ10万かかるとか何十万もかかるそうなんですけれども、まあモラルの問題でありまして、果たしてじゃあゴミを捨てる、ゴミ捨て場のちゃんとしたものがあるのかな、まずは自分たちの公園の中にちゃんとしたゴミ捨てるところはあるんですかって、これはまあ質問には書いてありませんけれども、まあお伺いしますが、まずその穴沢公園は、浸水護岸がありまして、ゴールデンウィークあるいは、夏場家族連れや何やらモータリゼーションの発達で特に各、大きな車で、家族ぐるみで来ているという現状は皆さんもご承知だと思うんですけれども、そこにある程度対応した、ちゃんとしたものを作る。それともう一つは、あそこを私がかねてから言ってるように、川の駅という構想を私は持ってるんです。あの川向こうの方は、だいぶお年を取った人がもう百姓じゃなくて、農業をやってるということで、非常にまあまあ、だんだんとその仕事が難儀になるというような中で、もしお借りができてそれなりの対価を払って、町がやることによれば、まだまだ一番の景色のいいところであります。大人は火遊び、子供は水遊びっていう議員が前にいましたけれども、全くあこの絶景は、捨ておけない、いざ私は一番のところだと思っています。まあそれに付け加えるとまた質問が違ってきますが、その今の一番のところにそれなりのものを作ってほしい、人の便所を借りていて、そこにまたねゴミ投げられて、それを町がねやってるなんていうのはね、まあ本当に愚の骨頂であって、少なくもきちっとしたものを作っていただく、それが私は先だとかように思いますので、まあ、このことは一つ、ね、将来のことも考えながらきちんとした素晴らしいトイレを作っていただきたい。それから万年橋2番目の
半沢議員、
はい、
この丸一、
はいはいはい、
一回切っていただいて、
はい、
よろしいですか。
はいよ。
半沢議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、 沢港河川公園は都市計画決定された河川公園緑地であるため、トイレは計画に入っております。しかし、公園全体が完成しておらず、未整備の箇所にトイレの計画があるため、現在未設置となっております。当初の穴沢開発の計画がなくなり、公園を計画通りに事業を進めることができなくな、できなかったため、今後は完成している現況のエリアの中で、河川専用の関連や下水道マンホールの深さなどを考慮しながら景観に配慮した位置に建築する必要があります。維持管理方法や新規公園事業採択の要望も含め、今後検討していきたいと思っております。
はい。町長の答弁が終わりました。半沢議員に2回目の質問を許します。
今、そういう話をお聞きしました。それは、担当課の課長が証明を調べて、書いたことだと思うんですが、まさに、一番の井戸のスポットというところでありますが、そこに、可及的速やかに、そうしたものを作っていくように、お願いをして、この、穴沢公園の問題はこれでやめます。
犯罪人丸二についていい老派とありますけれども、はい、これは一緒にやりますか一つずつやりますか。
一緒にやります。
はい、はい。犯罪人に質問事項1の丸二についての1回目の質問を許します。
はい。先ほども前者が万年橋のことをやってくれました。しかもカウントをしてくれたり何年もかかってこの問題に、まあ、一生懸命取り組んでくれていること、まあ、ありがたいことだと思います。ただあれもやれこれもやれと言いながらその手法が私はあると思うんです、ね、要するに、まあ、E の方に書いてありますけれども昔の、なんつう、釣り堀があったところ、あそこに、まあまあ、まだまだ、その、お寺の林とか、あ、町域ですけどね、お寺の林とか、どちらかの林があるんですけども、ああいうものはね、向こうを見なくしておかないであれば、例えば、切って、ほんで、まあ、万年橋の方で、あの川の西側が見えるようにすれば、まだまだ、いいし、そこにまた、イチョウの木を植えるなり、あるいは、例の、なんですか、桜もそうですけれども、もみじを植えるとかっていう方法で、すれば、あんな変なつっちゃあるけども、真っ暗な、ね、スギ花粉の音をね、植えておくよりも、まだまだ観光地らしい、そのあれがムードが出るというような私は考えます。ですからあそこの木を切るのは面倒なことじゃないと思いますのでそのあたりも、そのあれ町営地の借地ですからお願いをして切らしてもらう。そうすればあそこの、松泊まりから万年橋までの間の岩畳もう木も生えているし柳も生えているし草いっぱいです。雨の日でもこんなバーッと消防車で持って、ねえ、すっとばせみんな目までこういっちゃうよ。ねえ、そしてその後またなんか手当てをすれば、ねえ、できないことはないと思うんです。まずこれがまず周辺を、回収してっていうことです。で、に入りますけども、中郷墓地があそこにございますけども、その上の方に、ずっとこう道沿いに、まあまあ墓地を作る。あれ9億もかけてやった宅地造成が一区画も売れないで今学校の別の山になってる。それだっていずれ片付けなければなりませんけれども その墓地の上の方にまだ中ほども墓地のない方がいらっしゃるところで、もうちょっと伸ばしてもらえれば帰るんだかなという人もいます。それと同様に、あの鉄塔の線がありますけども、線より手前の方、西側の方に、まあそれこそ木を植えるなりして、そのさらに道路沿いにマンションの方とも相談をするそうですけども、マンションの方とお話し合いをするように伺ってますけれども、その方々だってね、実はに、墓地があればですね、あるいはよその人でもそうですが、大体春と秋の中日にはそれこそ お墓参りに来ます。それとまた命日にも来ますし、お盆にも来ます。そういうことによればやれば、3回なし4回来てくれる。もともと東京あたりでもどこでもそうですが、お墓の一坪っていうのは三尺間隔だそうであります。今の中川の墓地ほど大きいのはいりませんけどもね、畳2枚あれば4坪、その中にちょっとしたものを作ればね、東京にいて、とんでもない金を払っているよりも、ね、自分のマンションのあるところで、あるいは東京から近いわけですから、そういう売り出しをやってすれば生きて使えますし、9億かけて1億も1億も売れないでね、塩漬けにしたことを考えればマシだと思いますし、まあ先ほどの答弁の中で乗れたの跡地を除染が終わったら、まあ工場誘致をして、その勤める人たちのまあ住宅地に提供する、そうするときにその墓地がちょっと見にくくなるかなという、まあ、懸念で、そういうさっきのおっしゃり方をしてたと思うんですが、まあ、まあ木でも植えて、その現在も中川の墓地があるわけですから、違和感なく私は生きると思いますので、そういうふうに、ただでやるわけじゃなくて、木をかけた平地を区画をするだけで、それに対する便所をこしらえる、水もいるしね、オケやってこうやるんですけども、そういうのも準備ができる、トイレもできれば、あの道に面してずっと駐車場になってね、前の、杉の木を切ってもらってすれば、結構まあまあ景色も良くなるし、そんなことも私は提案しますし、そういう方法でやればお金にも あのお金も取れるし、何もしないでやりやりやりやりとってできるはずない、そういう方法もあると私は思っていますので、そのあたりのことも、お答えを願いたいと思います。それで、最後の歯ですけども、まあ、旭原のトイレは、作っていただきました。ただし、旭原の、私がいつも言う農業用水のため池、あれをもう早く払い下げを受けて、そこをまあまあ駐車場にするなり、そこに本当はトイレを作れば一番いいかなと思っているんですけども、砂防ダムをあそこで作り替えをする、今のダムの、上流の方に太い出来を入れて、養生するという工事がまあまあ予定をされているというふうにお聞きしてますし、するんで、その際のため池のところは、その際の 資材置き場等に使ってもらって、あとは今池のようになってますけども、コンクリートで弁当箱みたいになってますけども、あれさえきちっと、どかしてもらったら、ただで貸しても、サバの人に貸して、で最後はきちんと砂利を入れてアスファルトにしてもらえばね、えらい難儀をしない、金を出さないで駐車場の確保もなったり、あるいは便所もまた、あれほど一番いい絶景を望むところに作らなくもね、よかったんじゃないかな、あるいはまたそれをね、こちらの方へ回してもらって保証で作ってもらうとか方法はあると思うんです。まあいろいろ申し上げましたけれども、あんまり、夏は暑くてガタガタする、入りたくないようなトイレ、また見たくもないようなトイレをあこれ置いとくよりも、多少金がかかってもね、それをきちっとすることが観光地ユーザーの取るべき、道だとこう思って質問をいたします。以上、
半沢議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。E、ロー、ハについてお願いします。
委員長。
町長、
まあ、いっぱいありますけれども、まず万年橋のトイレの方からいきたいと思います。で、住谷議員からも何回も同じことを言っていただいているわけでありますので、まあ合わせ技でできれば一番いいなと思っておりますけれども、まあ半沢議員が言われましたような墓地公園という、そういう住宅団地であるけれども墓地公園というような考え方もあるかなというように、私も前から思っていましたけれども、とにかく、中子の部落の墓地が一箇所できておりますので、まあその辺と合わせてそういうこともこれから考えていかなきゃダメなのかなというような気持ちもあります。まあそこら含めて、それができることによって公園ができるというようなことになったら、やっぱりトイレが必要になるだろうということでありますけれども、ただまあ場所的にはやはり、道を渡るというような格好にせざるを得ないんじゃないかなという思いもあります。まあ、そういうことを含めながら、今湯沢町のどこ、自然の中どこに入っても観光だということで、まあものすごい使われ方をしているという状況がありますので、まあこの辺を来年の春までにかけてちっとした使い方ができるように、まあみんなで考えていただきたいなと思っております。まあ、今山菜の時期でありますけれども、山菜取りに来た皆さんからもそんな声が上がっております。そして、山菜取りに来て、地元の皆さんが大事に飼育を育てているキノコまで取って帰るというような状況もあるみたいですので、そういう観光地としてのいろいろな問題も出てきておりますので、その辺のまあことについてもきちっと決めた中で、観光地らしいトイレをということでありますので、まあその辺も含めた中で検討していきたいなというふうに思っております。それから朝日花のトイレでありますけれども、現在あるトイレのところは湯沢砂防さんに確認したところ、湯沢砂防事務所の方では、工事の邪魔にならないというような状況であります。それと合わせてかつての朝日原の地区のため池がありますけれども、このため池につきましても、昭和38年に築造してから50年が経過をしておるので、 構築物の用途指定期間が40年となっていることから、北陸農政局の承認なしに、ため池構築物の処分ができるということでありますが、ため池用地については用途変更の承認が必要なために変更手続きを行う必要があるということでありますので、まあ、これについては早急にということで今、問い合わせをしたりしているところでありますが、まあ、できるだけ可及的速やかに、スムーズにこの用地が取得できるように、まあ、あの旭原の、ダムの工事が始まるまでに対応できれば一番いいなというふうなことで今、検討してもらっております。
どこかに出てると思います。中川墓地の延長でマンション住民に墓地の販売をしてっていうところ。
ああ、それで、まあ、あのちょこっと今、墓地の墓地公園というようなこともちょこっと一言言いましたけれども、まあ場合によってはそういうことも、考えていく必要があるかなということであります。ただ、まあ、あの今あの除染をしようかなとしている、乗田工学跡地、これが、住宅団地がいるほど成長になるといいなという、そんな欲張った思いもありますので、まあ、あの両方見ながら考えていきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。半沢議員に2回目の質問を許します。
はい、まあまあ、前向きに一つやってほしいとこういうふうなことをまあ要望しますけども、その旭原の件については変更手続きが あってしかるに多少金もかかるというようなお話ぶりでありますけども、もう50年も経って、ね、前もこの話したんですけども、底地が飯沢町の名義になって50年も経っているのに、どうもなかなか動かない、躊躇しているということ。ね、親が死んでも、さっちゅうさんに、灯籠さんも終わってからまだそんなことで金取るなんてのは、全く面白くないけれども、まあまあ多少でも出してももらって、来るより、まあいいかなと思わないばっかりでもないけど、ならば、ゼロでもらってくる方法が一番いいと思うんですが、その後に、まあ、担当課長の方で、頑張ってもらって、早期に、今度は、あの、ダムの問題をね、早く取り組んでもらえれば、我は駐車場が残るということでありますので、前向きに、しかも早期に一つ、取り組んでほしい、これを要望いたします。で、あのまあ便所はね、本当に、これ自身作るわけにもいかないんで、山なんて言って、もう山はそうですけど、この、穴川の場合はほとんどね、子供たちがいっぱいいて、もうやぶいじゃん、のそれこそ、そんなもんで詰まってるような状態。ね、そういうことのないように、あなただけは早くしないと、例の、まあ、花火に行っても、あそこの場合は、ね、とても、夜、うっかり歩けない場所ですので、まあ、可及的速やかに一つやってほしい。これはまあ、要望します。じゃあ次、お願いします。
これ要望で終わります。
これは1は、これで質問終わってよろしいですか。
はい、質問終わってです。
犯罪品に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、
あの伊沢病院に、整形外科の常駐をということで、これは私もあの、まあ、病院ができるできない、あでもないこうでもないって言ってる時に、もう伊沢病院は整形外科を常駐させるというのが条件であったように思っているんですが、その当時の人があまりいなくなって残念なんですが、まあここに書いてあるように、もう足腰の悪い人が増えて、まあ高齢者ばっかりになってしまったので、伊沢町からその よその町内まで、ね、群馬の方まで行ってる。また群馬の方から迎えに来る。迎えに来ても、送ってきても、まあ、会うからやってんだろうけどもね。まあまあ、そんな形で、いるのに、湯沢病院が、どうも、対応があまりよろしくない。それともう一つは、今度で、聞くところによると、塩沢の、この、道の駅のところに、あそこに、この今の、病院は、伊沢弁が、分院を出すと、いう話があります。分院ってことになると、まさか聴診器一つ持っていって分院でもねえだろうから、ねえ、それなりの機械も買ったりすると私は思うんですが、これはまあ、伊沢病院と違って医療振興協会がやるんだというふうに伺ってますけども、それほどね、余裕があるんであったら、つい先だって3000万の補填をしたばっかりです。ね。もう、支店を出す前に、分店を出す前に、外科の常駐、このことをきっちりと、まあ、申し入れて、必ずやらせるんだと。ここだけじゃなくて、群馬だけじゃなくて、六日町も、ラガンの中に、ひげがあるそうで、そこにも通ってる人がいっぱいいる。ね。要するに患者がいるんだよね。患者がいるのに、お客さんがいるのに、ね、病院が手をこまねいて見てる。しかも、その割に、分店を出す。そんなね、話がありますか。伊沢の方で必死としてから出してもらうのは結構ですけども、その取り組みを伺います。
半沢議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
ご質問の整形外科医の常駐について、平成14年の開業当時より、地域医療振興協会から、大学や病院等に整形外科医の派遣以来、整形外科医師の勧誘を行ってもらっているところであります。しかしながら、全国的に地方の整形外科医師の確保、特に常勤医師の確保は近隣の病院の状況を見ても分かる通り、非常に困難を極める状況にあります。開院時は週1回であった整形外科医の診療でしたが、診療日を増やす努力をいただく中、平成22年度には念願であった常勤の整形外科医師に着任をいただきました。しかし残念ながら1年で退職されてしまいました。平成23年度には整形外科医の確保を一から行ってもらい、今年度からようやく非常勤の整形外科医師による診療体制ではありますが、火曜、木曜、金曜の週3、3日の体制で診療に当たっていただいております。地方での医師確保が困難な状況が続く中、湯沢病院では、地域医療振興協会の運営により、内科系は研修医も含め一定数確保されており、充実しているものと考えております。整形外科、常勤医の確保は今後も継続して努力してもらうよう申し入れておりますが、困難な状況であることはご理解をいただきたいと思います。また、地域医療振興協会が南馬市の道の駅内に診療所の開設を予定しておりますが、伊沢病院の分院や出張所ではなく、あくまで地域医療振興協会が直営する内科系の診療所です。したがって、湯沢町といたしまして、資金援助等は行いませんし、その予定もありません。常勤整形外科医師の確保とは別の話と考えます。開業予定の診療所においては、地域医療を通じて入院診療の施設として患者さんに湯沢病院を紹介いただくなど、湯沢病院の安定経営につながればというふうに、言われております。地域医療振興協会には全国的にも 整形外科医師の確保は難しい中ではありますが、整形外科医師の確保のみならず、今後も24時間365日、湯沢町民の安心安全の大きな貢献を継続をして務めいただくようにお願いをしているところでございます。終わります。
町長の答弁が終わりました。半沢議員に2回目の質問を許します。
はい。
病院は土地だけで12億、建屋24億、巨額の金を投資して作って、私もその時はもちろん議席はありました。当庁はスキーをなりわいとし、あるいは夏場は合宿があるわけでありまして、結構怪我人が多いんです。だから当時その常駐をさせろという話をして、ね、契約をしているわけですが、いつの間にかその火曜日あるいは木曜日金曜日になったり、挙句の果てがゼロになってみた時もありますし、ね、やっぱりある程度決め事ですのでね、伊沢町が大きなお金を使ってやったことに対してね、まあまあ全国的にどうも医者不足だというようなこと、その一言で収められてしまえばね、あまりこんなところで大きな声出す必要もないんだけども、要するに当初のお約束通りやってくださいよという話は、それこそ町長はじめ村長もそうですし担当課もそうですが、声を大にして言ってもらわないと不幸なのは町民です。寄席の町まで行ってね、来なきゃなんない場所がないわけじゃない。まあ理解をしてください。今こういう時代の医者さんがいないと言ってもね、診療所をね、隣町に出すくらいの元気のある医療振興協会です。その分こっちに先生方に回してくれてね、合宿やってる人、あるいはスキーさ、旅館をやってる人、みんなが安心ができるとね、外科がいれば儲かなくたって我々はそれは感じしないんだよ。はっきり言っていてもらわなきゃ困る。お約束がそういう約束になっているわけですので、もう一回その当時の契約を熟読願にして交渉に当たってもらうようにお答えを願います。
犯罪議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。
町長、
湯沢病院ばっかりじゃなくて県立も整形外科の配置が悪かったんで、私は3年ほど前に病院局長に申し入れしたことがあります。というのは、縫川町病院の整形に医者が1人、小出病院に6人、十日町病院にも3人ぐらいいたと思います。まあ、そういう配置をされているけども、湯沢なんかスキーのメッカだから、スキーの怪我が非常に多いんで、整形外科医を県立としてやっぱり、配置の仕方がまずいんじゃないかと、こういう申し入れしたことがありました。ただまあそれが、きちっと通ったか通らないかかったかっていうのはまた最後まで見てませんのでわかりませんけれども。まあ、人のことになるとそういうことしか、まあ考えてないのが世の中だなというふうに感じました。まあそういうことからして、まあ湯沢病院についても、年に1回とか2回とか会合があるわけですので、その都度、お願いをしていきたいと、こういうふうに思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。半沢議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ、伊沢の町はそれこそ観光、スキー、あるいは合宿等をなりわいとしているわけでありまして、8400の町民だけじゃなくて、磯から来るお客さんが非常に多いわけですので、戸川町6人のお医者さんがいても、伊沢からなかなか行くのも大変だ。ね。だから、巨額の金を投資した伊沢町にとって、真剣に医療振興協会の方に交渉して、少なくも常駐、3人も4人もいりませんけども、ね、最低1人は、ね、いないと困る。約束が違う。まだお答えはなかったですけども、部員を出される、そのお礼のゆとりのある力のある、ね、医療振興協会なわけですから、まあ、早急に対応ができるように交渉をしていただけるように、これは望むという形で要望として終わります。
以上をもちまして、質問順3番10番半沢俊沢議員の一般質問を終わります。以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。ただいまの時刻16時37分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。